水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠子太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、あの三浦クリニックの院長のですね、予宿ドクターと言われる三浦直樹先生の名言です、
はいはい、番組でも何回か、ね、登場いただいてますが、
はい
はい、
あの毎月ね、まあ、がんの患者さんはじめですね、難病の方が月に150人ぐらいですね、はい、全国から訪れる話題のクリニックが三浦クリニックのね、院長の三浦直樹先生なんですが、はい、この三浦先生と今病気が治る人の予宿思考っていう本をですね、一緒にずっと書いてまして、
はい、
なんと7月8日にですね、全国書店さんで発売できる運びとなったんですね、牧野出版さんから。
はい、7月8日おめでとうございます。
七夕の翌日です。
翌日お祈りをした次の日、7月8日。
三浦先生はそのどういう人が一体病気がね、もうとにかく毎月難病の患者の、あの患者さんとも出会いますから、
はい、
病気どういう考えの人がですね、病気が治っていくのかっていうのを非常にまあ熟知されてるわけですね、
はい、
でその三浦先生と一緒にこういう考え方をするとですね、そもそも人生が楽しくなって、うん、結論から言うとですね、うん、幸せな人は病気が治りやすいという結論なんですね。
じゃあ
どういうふうに病気を考えて、うん、とはいえね、病気って病気になるとやっぱり幸せになりにくいのも確かなんですよ、
うん、
大変じゃないですか、もちろん、
うんうんうん、
じゃあどう考えたら病気でも幸せになれるのかっていうことをですね、うんうん、三浦先生、まあ、考え方のプロフェッショナルでですね、
うん、
その三浦先生、まあ、僕も物の見方を研究してますので、
うん、
まあ、二人で共著でですね、
はい、
病気が治る人の考え方をまとめた一冊、
うん、
7月8日七夕の翌日、
翌日です、はい。ね、三浦先生は医療の現場でのいろんなこう経験されたことから、うん、こういうのが僕は気づいてます。翡翠さんは物の見方としてずっと考えてきたことが、
はい、
医療にも実は合致してきたっていう話をね、
そうですね、
聞きましたけど、はい、すごいですね。
そう、もうこれね、うん、その病気の人はもちろん読んでほしいんだけど、
うんうん、
その病気じゃない人もね、
お
ちょっともうぜひ知ってほしい内容だな。
うん、
で今日は三浦先生のね、
うん、
この本でその書かれている言葉の、ね、中で、まあ、たくさん僕は響いた言葉があるんだけど、
うんうん、
その中でいくつかをね、うん、ちょっと朗読させてもらおうかなと。
あ、はい
はい、まあ一行一行ね、例えば患者さんには、うん、がんはあっても幸せです、あなたがそういう前例を作ったらどうですかと言っているんですっていうね、うん、そのことをおっしゃってて、がんはあっても幸せですっていうね、うん、生き方をね、三浦先生提案されてるわけですね、
うん、
であとはね、権威のあるお医者さんが何と言おうと、うん、世の中にどんな悲観的な情報が流れていたとしても、
うん、
あくまで他人の参考意見、
うん、
誰が何と言おうとも治っちゃっていいっていうね、うん
もう許された感じ、治っちゃっていいんだよ、
誰が何と言おうとも治っちゃっていい、
うんうんうん、
というのは患者さんはその病気になるとですね、みんなドラマで見たような深刻なですね、
うんうんうん、
病人の役を演じ始めちゃうらしいんですよ、
うんうん、
でまずその病人の役を演じ始めちゃうと治らないパラレルワールドにどんどん入っていってしまう、ね、
うん、
その もう病気という看板をぶら下げて病人の役をしちゃっている。これをね、三浦先生はアカデミー賞って言ってるんですね。賞っていうのは症状の賞です。
陥りやすいなんとか賞そういう
これ、ね、病気のねドラマで見たようなその深刻なね病人の役をやり始めちゃう、うん、これをアカデミー賞というそうなんですが、うん、この病人の役を始めちゃうとですね、なかなか良くならない。で、三浦先生は言葉の、うん、その使い方のプロフェッショナルでもありますので、うん、例えば健康になるっていう言葉もですね、うん、三浦クリニックに行くと言葉の指導があるんですね、
うん、
健康になるということは、うん、その言葉が現実化していくわけじゃなくて、うん、前提が現実化していくんですね、
うんうんうん、
病気になるということは、うん、大前提は私は今健康じゃありませんという前提が含まれちゃってるんですね、
うん、
だからその健康になりたいっていうとですね、うん、同時に私は今健康じゃありませんと裏側で宣言してることになっちゃうので、うんうん、今よりもっとっていう言葉を使うことを三浦先生お勧めしてるんですね、
う
ん
う
ん、
そうすると
今よりもっと健康になる、
うんうん、今が健康だっていう、
今は健康だっていう前提になるので、うんうん、まあ、そういう細かいところからですね、非常に日常にどう考えればいいのか、例えば病気が悪くなったらどうしようってね、
うん、
どんどん悪くなったらどうしようって病気になった人は絶対考えると思うんですが、
うん、
まあ、こんな時はね、そんな怒ってから考えたらええやんって自分で突っ込むようにするっていうね、
ツッコミどころがあるってことなんですね、
うん、
まだ起きてないよと
そう、一人乗りツッコミをね、
うんうん、
する習慣を進めてたり、
うん、
全部自分のネガティブな発言に対して乗りツッコミをしちゃう、
うんうんうん、
そんなのね、起きたから考えたらええやんって
なんか軽くなりますねハッとする、
一人いろんなね技法とかですね、で特に僕が感動したのは、
はい、
三浦先生の夢なんですよ、
うんうん、
三浦先生の夢はですね、うん、私の夢は失業することって言ってるんですね、
うん、
失業が夢なんですよね。
なかなか願わないことですね、普通
そう
あの職業を、
そう、自分の職業がなくなることが夢っていうね、
うん、
壮大な夢を三浦先生持ってて、というのはそのこの世界からね、その病気でな困る人がね、
うんうん、
亡くなるような社会を作ってですね、
うんうん、
で仮になったとしても、まあ、三浦先生はですね、まあ、今日の名言でもあるんですけど、三浦先生とですね、ずっとお話しさせていただいて取材させていただく中にですね、一番の根本は三浦先生と他の病院とかお医者さんと何が違うかって言ったら、目指すゴールが全く違うんですね、目指すゴールが全く違うので、同じお医者さんでもやってることがまるで違うんですよ。というのは、普通のお医者さんはゴールは病気が治ることなんですね、
うんうん、
ゴールは病気が治ることなんですね、
うんうん、
三浦先生のゴールってそこじゃないんですよ、
はい、
三浦先生のゴールはそもそも生きてる目的は、
うん、
幸せになることなので、
うん、
幸せになることをゴールにしてるんですね、
うん、
だから病気にフォーカスするんじゃなくて、
うん、
幸せにフォーカスしてるんですね、
うん、
そこがすごく三浦先生はその他のお医者さんは病気にフォーカスして病気が治ることをゴールにしている、
うん、
でも三浦先生は病気にフォーカスするのではなくて、どうあなたは人生を送ったら幸せになれるのかっていう幸せになることをフォーカスしてるんですね。だからゴールは幸せになることなので、病気になる前よりももっと幸せになるっていうのが三浦先生の目指してるゴールなんですね。だからもうそもそもゴールが違うので、
うん、
三浦先生と他のお医者さんは もうある意味、うん、あの違う業種のスポーツ選手っていうかね違うジャンルの違うジャンルなんですよ、もう、うん、
野球とサッカーみたいに噛み合わないというか、
同じ病院クリニックの先生とね、そもそもゴールが違うので、うん、もう目指してるところが全く違うのでね、
うん、
もう視野はこの人が病気をきっかけに病気になる前よりもどうしたら幸せになれるのかっていうところから全てを構築していってるのでね、
うん、
あの本当に何ていうのかな、もうゴールが違ったらやることなすこと全部変わっちゃうっていうね、そこをすごく、うん、三浦先生と触れて、病気にフォーカスするんじゃなくて幸せにフォーカスする、
うん、
どうなりたいのかっていうね、まあそれをまさに予宿思考としてね、
うん、
その最高のゴールから逆算するあのという発想をですね、
うん、
まあ予宿思考と名付けてですね、うん、あの幸せになる人の考え方っていうのをね、うん、あのまとめた一冊なんですね、
うん、あのお医者さんとかってやっぱりさっきね、あの治療するのがと、
はい、
治すのがゴールじゃないって、幸せを考えてるっていうこと、うん、病院とこう祝うっていうんですかね、そういう言葉は今までなかなかくっつかないものだったのが、三浦先生はそこまで貫いてらっしゃるんだなっていうので、もう本当にあの病気がなくても会いたくなりますね。
そうですね、なんか病院気にならなくなったらね、その中にはあの病気じゃないのに相談に来る学生さんとかもいるそうですね
いろんな人が訪ねて
くる、進路相談に来る方もいるそうです学生さんに今までね、まあ、あとは噂を聞きつけて中国からね、日本語全く喋れない状態で、
うん、
来たりとかね、
うん、
とにかく不思議なドクターですよね、
まあ、それこそ本当に、ね、うん、神にもすがる気持ちでっていうかね、病気で打ちひしがれた気持ちを持って、
うん、
いらっしゃるんだけど、幸せになるためのことを教えてくださるっていうのは全くイメージ違いますね。
そうですね、
うん、
でその上で、まあ、東洋医学西洋医学ね、
はい、
三浦先生はそのやれる手段は全部使うっていうね、
うん、
あの方法論はとにかくその人に合ったものでね、
うんうん、
の医療というのは正解のない、うん、道で、その人の状況や性格や価値観によって、うん、その人に合ったものっていうのは、うん、そのみんな違うので、カウンセリングを非常に大事にされて、まあ、その人に合ったやり方をですね、その人がより幸せになる形で、あの一緒に、なんていうのかな、体、病気になるっていうのは一つ、まあ、体からのメッセージがあるわけですよね、
うん
う
ん、
いう生き方を変える時ですよって教えに来てくれるサインとして捉えてですね、
うん
うん、その体の症状があなたに伝えようとしてくれているメッセージを一緒に紐解いて、それを実践して生活習慣を変えて、さらに病気になる前よりもっと幸せになっちゃったっていう、病気をね、罰ゲームとして扱うんじゃなくて、敵として扱うんじゃなくて、あなたをさらに幸せにね、するための自分を見つめ直す大事なイベントにしようっていうね、
うん、
あの病気というイベントを通じてもっと幸せになることができるんだよっていうことを伝えている、うん、うわ、こういう先生すごく増えてほしいなってね、改めて思う先生でした ね、
うん、ね、岸井さんとのこの本が出ることによって、はい、なんかその言葉をこう入れられるっていうのはすごく幸せですよね、うん、あの番組もこうやって三浦先生の話は聞いてて、
うん、
何回聞いても、うん、あの元気になる言葉だなと思いますもん。
三浦先生ね、もう僕がね、うん、原稿の中にちょっとその昔ながらの、
うん、
そのナポリタンが好きだって書いたんですよ、うん、原稿にね、
うん、
そしたら出版がちょうど本が完成したその日にね、
うん、
美味しいその昔ながらのパスタ屋さんをね、うん、予約してくれていてですね、ごちそうしてくれて、僕がドラえもん大好きなの知ってるので、
うん、
ドラえもんのハンカチをプレゼントしてくれるっていうですね、あの女子だったら惚れているんじゃないかっていう
聞 キュン、もう完璧ですね、その
これ人はモテるぞっていうおもてなしをしていただきましたね。
その好みをちゃんと抑えたって
さりげなく書いたね、本当にその原稿の中のちっちゃく書いた場所だね、
うん、
僕が好きな食べ物って、その本の中でマイハッピーレシピを作ろうっていう、
はいはい、
その何を見たら幸せになれるのか、何を聞いたら幸せになれるのか、うん、どんな香りがあなたが心地いいのかっていう、うん、その一つどんな感触が好きかとかね、うん、そのそれぞれ五感の自分のお好みの五感のレシピを書き出して、うん、でそうすることでなんか気分が落ち込んだ時に、うんうん、心のことを心で気分を上げようと思うと難しいんですね、うん、その例えば病気になっちゃった時に、うん、無理に気持ちを明るくしようってとっても難しいことなので、うん、でもその体から入ってくる情報をね、心地いいものに環境を普段から変えていけば、うん、自然に心が浮かび上がりやすいので、うん、そういうマイハッピーレシピを作ろうっていうのも一つワークがあって、
うんうん、
その中で僕はその好きな食べ物としてね、うん、例えば好きな視覚情報は例えば青空、
うんうん、
だから毎日青空を見に行く散歩の時間とってたりするんですけど、うん、そういう自分の幸せに感じる五感を一つ一つ書き出して、うん、それをできるだけ日常の中に取り入れる生活をしていこうと提案してるんですが、
うん、
でその中で僕は食べると気持ちが上がる食べ物として、あの昔ながらのナポリタンをあげてまして、
うん、
昔ながらのな、そう、
うんうん、
あの昔からながらのナポリタンってあのどこで食べても大概美味しいんですよ。
ハズレがない。
そう、僕あの人生の中でハズレがない食べ物ベスト3をあの自分の中であって、まず1位はソーキそばなんですよ。ソーキそばってね、意外とどの店で食べても美味しいんですよ。
沖縄の
うんうん、ラーメンって本当に当たり外れがあるんですが、うん、あのソーキそばってね、意外とね、うん、誰が作っても美味しい、
うん、
で、あとはね、その親子丼、
うん、
親子丼も結構誰が作っても美味しい、
うん、卵
と、うん、もう一つが昔ながらのナポリタンも結構誰が作っても美味しい、
あ、誰、まあイメージするものがあの変化がないというか、うん、絞られるってことですかね。
なんか作り方が影に天才が隠れてて、うん、誰が作っても美味しくなるような食べ物になっているっていうかね、
うん、作り方え誰が
その作り方っていうか、その要素がすごくシンプルで意外と間違っても美味しくなっちゃうっていうね。
うん、うん、ベスト3、
ベスト
3。あの親子丼とかも意外だったんですけど、
ね、親子丼
カツ丼ではなく親子丼なんです
ね。親子丼もうそんなことばっかり考えてますね。
今なんか嬉しそうですね。食べ物の話になる、
まあ、それをね書いてたら、それを書いてたらね、三浦さんがその先生が、うん、昔ながらのナポリタンの美味しい店をですね、ご馳走してくださったんですね。ドラえもんのハンカチとともにですね、うん、でさらにですね、美味しいどら焼きまで、ドラえもんの大好物のどら焼きまで用意してくださってですね。
それはあのお客さんはドラえもん状態です。完全にドラえもんがやってきたら用意するものが用意されてた、うんうん、そういうことですよね。
そうなんです、
ね、完璧ですね。
そうなんですよ。
さりげない感じですか、岸井さん、これもあるんですよって感じですか。
うん、袋にね、いろいろ入れてくれてて、いろんなね、一種類じゃないっていう、プレゼントが一種類じゃないっていうところがね、
あの、ま、これもみたいな、うわー、うん、
そしてあの僕へのプレゼントが三浦先生も自分で買ってて、そのハンカチがお揃いになるっていうね、三浦先生と僕ね、お揃いになっちゃうっていうね、
もう
カップル感が、カップル感が満載なあのお食事会でしたね。
ね、恋人同士のやり取りですよね、間違いなく。
まあね、三浦先生、奥さんも、ね、参加してくださってて、奥さんも三浦先生、クリニックで一緒に、ね、いろんなことを奥さんもされていて、うん、まあ、非常に素敵な方でしたけどね。 ちなみにその奥さんと三浦先生のね、その慣れ初めを聞いたんですが、うんはいはい、三浦先生ご自身でも料理されるそうなんですよ。で結構得意だそうで、学生の時に、うん、その三浦先生にのところにその友達や知り合い関係が16人ね、
う
ん、
うわ
なぜか三浦先生の家に遊びに来ちゃうみたいな日があったそうなんですよ、う
ん、なんかねラグビーとかそういう、うんね、合宿の場所みたいな、
うん、
16人
で16人遊びに来て、で三浦先生はその16人分のおでんを作ってあげたらしいんですよ、うん、
すごい大きいですよねきっとね。
そう
おうおう。
でまあそれをね、
うん、
まあそこにね将来の奥様となるだろう彼女も来ててですね、
うんうんうん、
そのおでんを食べてですね、うん、三浦先生と仲良くなってちょっと後日ね、
うん、
ちょっと一緒に出かけましょうか的になってですね、深まっていったっていうね、うん、おでんつながりでね三浦先生の16人前の おでんを作ったことからのラブストーリーのね。
何が仕掛けてあったんですかね、
奥さん、うん、おでんの中にですね、
なんかこう巾着みたいな中入ってるとか
まあ三浦先生のことですからね、もう仕掛けはしてるでしょうね。
16人と同じものじゃない何か別のものもう そういうのの本も今度出してあげてください。本当にそんなきめ細やかな配慮ができるとって、うん、出てますねそれはね。
で三浦先生はこの本が6冊目になるんですよ、
はい、
6冊目になるんですけど、うん、なんと6冊本を出して、うん、ゴレンジャー全員の色が今回揃ってしまうっていう、6冊出してゴレンジャーの色が偶然揃っちゃうっていうのがですね、今回はモモレンジャ
ー一つ多いんですか、5冊で、
まあ、ゴレンジャーと関わらない色が1色だけ他にあって、あとは全部ゴレンジャーに関わる色だったっていうね、
はい、
赤レンジャー、青レンジャーとかですね、
待ってたんだと、モモレンジャー、
今回はモモレンジャーがピンクの色だね、
うん、ね、Facebook とかで見ましたけど、色合いが優しくって、あ、こういう感じなんだと思って、
うん、そうですよ、本当に
本当に、
ぜひね、まだちょうど僕ねまだ最近出た一つ前の本がね、人生最後の日にガッツポーズして死ねる、
はい、
たった一つの生き方っていう本と合わせてですね、ぜひ読んでほしいですね。
そうですよね、うん、まさにだって生き方ですもんね。
そう、
うん、
まあ三浦先生ね、まあ、とにかく病気にフォーカスするよりも幸せにフォーカスするっていうのがね、これが病気が治る人の考え方を一言で言うならばそういうことになるんですが、そのためにじゃあどうすればいいのかっていうことをですね、いろんな角度から2人で、まあ、僕もね考え方の研究をしているので、そのいろんな2人で力を合わせてですね、いろんな角度から迫っています。
いやーね、すごい分厚い本に
280ページぐらいかな。
それでもだいぶね、皆さんに読みやすいようにされたと聞いてますが、
そうですね、
はい、ありますね、楽しみに、
うん、本当にその病気、正直言うとね、うん、病気に関わる本でこの1000年で一番いい本じゃないかなとは思ってますね。
もうね、それを持つ
こと、正直言うと、まあこれね、その大きな声ではそんなね、その生意気な発言、なかなか言えないですけどね、
言いづらそうですけどね、言うとんでますけど、うん、もう一回言ってきますか、
まあ、この1000年で病気に関する本では一番いい本でしょうね、
うん
うん、
繰り返して言っておきましょう千年で、
千年ね、
思っておきます、
うん、
はい、
まあ千年というのはね、まあ、ちょっと控えめに言ったんですけど、正直言うと人類史上病気に関する本で一番いい本だっていう自負ありますね。
ああ、はい、ですよね、幸せになれる本ですもんね、うん、病気に関して幸せになれる本、
うん、
はい、結局名言は
で、名言はですね、まあ、三浦先生のその考え方の一番根本を一言言うとですね、あの病気にフォーカスするのではなく幸せにフォーカスするっていうね、うん、これはその病気かかわらずですね、うん、そのどんな状時でもその大事なことだなっていうね、うん、その病気になった時もね、改めてその自分はどうなったら幸せなのかっていう、病気が治すことが人生の目的だったはずじゃないはずなんですね、はい、何のために生まれてきて何を体験できたら後悔なくし死ねるのか、うん、幸せなのかっていうね、うん、まあ、ある意味そのそれがね、僕の前兆の人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方とすごくリンクしてくるところなんですが、はい、そのどう生きたら幸せなのかっていうね、そこにフォーカスしていくことで、うん、結果的にそういうふうに考えていく、やっぱりそのあれしたいこれしたいとかときめきを持っている人の方が病気が治りやすいそうなんですよ、うん、でそのまあその日本のね、その政財界の多くのメンターだって、うん、まあって言われる中村天風先生っていう方がいてね、うん、で松下幸之助さん、松下幸之助さんの師匠だったりする方なんですが、その中村天風さんの言葉でですね、どんな名医や名薬といえども楽しい、面白い、嬉しいというものに勝る効果は絶対にないって言ってるんですね、うんうん、楽しい、面白い、嬉しいというものがもう一番の薬であり一番のお医者さんだっておっしゃってるんですが、まあ、三浦先生もすごくそういう考えでですね、その幸せにフォーカスする、ときめきにフォーカスする、そうするとですね、まあ、自然治癒力が上がっていくっていうかね、
うんうん、
まあ、医療の現場にときめきをもたらそうとしている予宿ドクターであり、まあ、僕は医療界のね革命家だなと思ってるんですよね。
ねえ、三浦先生の出会いっていうか、この本で考え方に出会うだけで、はい、あなたの人生が変わるという一冊ですね。
はい、
楽しみです。
はい、ぜひ読んでいただければと思います、
はい、楽しみです。7月8日です。
はい、
一つだけ最後に石井さん、先週ね、
はい、
200回間もなくですって言った時に、
はい、
たくさんの個人講座を出してみんなからプレゼントもらおうと言います。あれ、皆さん冗談ですからね一応言っときます。みんなに楽しんでいただけるものを考え中なので、
まあもちろん冗談なんですがね、その冗談として捉えなかった素直なあなたが大好きですね。
そうそう、一応言っておきましょう皆さんのおかげですありがとうございます。
ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない、あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっと